てっちゃんのしなやかに生き生きと。皆さんおはようございます。パーソナリティのでっちゃんこと竹野ひろみです。日曜日の朝10時いかがお過ごしですか。明けましておめでとうございます。本年もしなやかに生き生きとよろしくお願いいたします。楽しい番組をですね皆さんへお届けしたいと思います。今日もですね皆様にとって心地よい時間となりますように、しなやかに生き生きと、そして楽しくお届けいたします。この番組ではゲストをお迎えして、これまでの人生をじっくり振り返っていただきながら、人生の分岐点、ターニングポイントを語っていただき、その時どんなことを感じられ、そこから何を気づかれたのか、お話を伺っていきます。またお仕事や趣味など活動についてもお話しいただきます。ゲストの心のトークはリスナーの皆さんにとって生き方のヒントになるのではと思っています。この番組はあなたを勇気づけ応援いたします。ではしなやかに生き生きと参りましょう。本日のゲストは素材と人を大切にする鉄板焼きどんとこ美野義人さんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りします。皆さん改めまして、パーソナリティのでっちゃんです。今日も素敵なゲストをお迎えしています。人と素材を大切にする鉄板焼きどんとこ美野義人さんです。
美野義人です。よろしくお願いします。
美野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか結構私、緊張しました。
すいません、僕がリードするべきですね。
いや、どっちがパーソナリティか分かりませんね。はい、美野さんありがとうございます。今日は、自己紹介をお願いいたします。
ですね、名前は美野義人と言います。鉄板焼きどんとこという鉄板焼き屋さんを、中区の三河町と八丁堀と、2店舗経営しております。テーマはご紹介にもあったように、人と素材を大切にするというところです。人というのはそうですね、スタッフはもちろんで、お客さんはもちろん、やっぱり僕自身の思いも大切にしながらやっていってます。で、素材を提供してくださる、お野菜を大切にして、お肉お魚で、農家さんとも僕積極的にですね伺わせていただいて、その思いを、聞かせていただいて、でその思いに沿った料理で接客サービスで、どういう思いでお野菜作られてるか、お肉を作ってるか、牛や鶏を育てているかっていうのを伝えるのが、僕の少し使命の一つかなと思って、お仕事させてもらってます。
皆さん素敵ですよね。なんかね、その食べる食材の先の生産者さんとまたしっかりねつながって、それをこうお客様に伝えていくっていうのが使命だっていう、なんかね、もうね、私は個人的に詩人美野義人と
歌ってます。
私個人的にですね、もうフェイスブックの文章もね、本当ね素敵なんですよ。もうそのものなんですよ、人柄がですね。でそれで本当にいつも読みながら、あ、詩人美野義人だと思ってるんですけど。
ありがとうございます。
なんかその人と素材を 大切にするっていうところで、なぜそんな風にね、そこにね目を向けられたって、なんかきっかけがあったんですか？
そうですね、うん、何かまあ、僕の生きてきた経緯がなんかそこだったなって思うんですね、
うん、
まあ、どこから話していいのかですけど、
うんうん、
まず僕はですね、20代の半ばに介護職をやってたんです。
そうなんですよ、介護なんですよね。
はい、そうなんですよ、介護からまた飲食の方にっていう形なんですけど、まあ、介護の前も飲食やって、で介護やって、でまた飲食に入って自分のお店を持つっていう流れなんですけど、まあ、なんで介護に入っていったかっていうとですね、僕が小学5年生から20歳までですね、ちょっと認知症の入ったおばあちゃんをですね、母がずっと介護をしてまして、はい、で要介護度も割と高めで、もうほとんどこうですね、自分の名前とかも分かんなくなってきてたりとか、はい、母親のことをおばあちゃんがお母さんって言ってしまったりとかっていうのを僕は見てきてですね、
はい、
まだ僕が小学生の時は良かったんですけど、中学生の思春期になってきた時に、そのやっぱりわけのわからない行動をするおばあちゃんのことをですね、邪気にするようになってったんですね、
はい、
でもすごく良かったのは、そのタイミングでヘルパーさんが来てくださってですね、
はい、
その方が素晴らしい方で、その方がですね、本当にボケたばあちゃんに対してすごく親身に接してくれて、その方を見てると、僕、身内である僕がおばあちゃんに冷たくして、
うん、
その他人のこの人がすごく優しくするって、これは何なんだと思って、
うんうん、
でなんならその悩んでる母親のケアまでしてくれる、
うんうん、
でこの人が素晴らしいのか、介護っていう仕事がこの人をそういう風にしていくのか、中学生の僕には分からなくてですね、とりあえず自分の人生の中でどこか介護を入れようと思ってですね、でいつか介護をやろうと思って25の時にですね、介護の学校半年行って、で介護職を3年やって、
はい、
で、まあ、飲食の方にまた戻っていくっていうところなんですけど、そうですね、はい、
その介護を3年やって、その飲食に行くという、なんかきっかけがまたあったんですか？
う
ん、
ですね、うん、飲食はですね、まあ、ご縁があって、
はい、
僕スノーボードのインストラクターもやってたんですけど、オフシーズン、夏とか春とか秋にですね、
うん、
飲食のアルバイトで料理の方を教えてもらいながらやってたんですね、
うん、
でそのニュージーランドとかも行っててですね、そこで友達みんなにご飯を作ってあげたりして、その時に人に喜んでもらうってすごく楽しいなっていうのが一つありました。
うん、
でもまあ、やっぱり介護をやりたいっていう思いがあって、
はい、
で飲食をある程度自分が納得するレベルまで頑張って、うん、で飲食を一回やめさせてもらって、でよし介護だと思って25の時に介護に入っていって、でやっぱりですね、人が亡くなっていくっていうものを目の当たりにして、でそしてその本当に幸せだったのだろうかという自分の中の葛藤とかいろいろあってですね、どっちが人に、飲食と介護とどっちが人に喜び与えれてたかなってすごく悩んだ時期がありまして、でそのタイミングの時にですね、僕の鉄板焼きの師匠である上長者直樹って言うんですけど、その直樹さんが、お前、こっちの業界に飲食に戻ってくる気ないのかって聞かれてですね、でいや実はすごく悩んでるんですって、でじゃあ、俺はもうすぐ独立するから、みんなこっちに戻ってこいと、俺と一緒に店やろうっていうふうに声をかけていただいたのが29の時で、
はい、
でそれで僕はこれも何かの縁だなと、自分がこう葛藤してる時に、しかも直樹さんはですね、すごい技術というか料理人だと僕も思ってたので、まあ、確かに習うんならこの人がいいなと思ってたんですね。
そうなんですか、
うんうんうん、でその方に声かけてもらったっていうので、うん、じゃあやりましょうっていうので、あの一緒にお店を出したのはどんとこの八丁堀店なんですけど。
29歳
ですね、はい、
そうですか、はい、いやでも話聞いてたら介護のお仕事も料理もなんか目の前の人を喜ばせるっていうのはなんか共通しとるなっていう気がね、ダイレクトに返ってくるじゃないですかなんかどうですか。
そうですね、なんかまあ一つ自分の中にあるのは見て見ぬふりはできないっていう、
見て見ぬふりができない、ああ、うん、深い
そうですね、まあそういうのがあって、うん、共通してますよね、やっぱり元気になってほしい、うん、僕こう言ったら何なんですけど、まあ、料理人ではあるんですけど、うん、自分のことあまり料理人だと思ってなくて、どっちかっていうとそうサービスマンというか、この今日この人がどういう気持ちで来たかなとか、
うん、
今日元気あるのかなないのかなっていうことの方に自分の気持ちがいって、やっぱり、お店に来てもらったら元気になったわって帰ってくれるのが嬉しくて、
はあ、うん、そうなんですよね、
そうですね、そのために僕料理頑張ってる気がします、うん、この人を元気にしたいから美味しいものを出したい、なのでそうですね、目的というかゴールは元気になってもらうこと、
うん、
手段として美味しいものを出す、そんなイメージでやってます。
あ、じゃあなんかちょっと根っこのところは一緒のような気がいましたすごいそれがなんかね、美濃さんの喜びなんですね、なんかその師匠の言葉でね、飲食の世界に飛び込んだ、師匠ってどんな方だったんですか。
師匠はですね、破天荒でしたね
そうですか。
すごい、そうですね、なんだろう、できるかできないか分かんないことを突然パッと言って、よしやるぞみたいな感じで、まあ、めちゃくちゃ大変だけどこうみんな振り回されるけど、でもやっぱりその人に喜んでもらうっていうことをしか考えてないような人でしたね。だから、すごく人が集まってきてました。一緒にやる方はめちゃくちゃ大変でしたけど。
そうですかなんか降ってくるんですかね、市長がなんかこれするぞみたいな感じで。
そうですね、そんな人でしたね、
魅力的ですね、
そうですね、本当に慕ってる方が多かったですね、そう、師匠と一緒に始めてね、師匠は実は1年半で交通事故で亡くなってしまったんですよね、
そうでしたね、お伺いしたことがあって、
そうなんですよ、たった僕と一緒にやったのは1年半で、でそのお店を継がせてもらって僕は今やってるんですけど、僕は師匠と一緒に、お店をやるときに一緒に やろうって言われて言ってもらって、分かりました、でも僕も飲食に戻るんだったら自分の店を将来出すので、あなたの技術を盗み切ったらやめて独立します、それでもいいですかっていう約束でスタートしたんですけど、
はい、
まあそれでいいからやろうっていうふうに言われて、で、本当1年半経った時に、今店がこうやってうまくいってるのはみのお前のおかげだけ、ずっと一緒にどんとこを守ってほしいっていうふうに僕は言われまして。
ああ、そうなんですか、
言われたんですよ。で、内心いや自分で店出したいしなって思ってたんですけどまあそう言ってもらった気持ちを今こう邪気するというか、断るのは良くないというか、まあ、自分が辞めるときにきちんとこういろんなものを整えて、ちゃんと後やってくれる人も整えて、まあ、辞めたらいいからここは分かりましたって答えようと思って、分かりました一緒にやりましょうって答えた、その帰りに師匠は交通事故で亡くなったんですよね。
なんか運命というか何だったんですかね、
ね、ねえ、そうなんですよね。約束を取り付けられましたね。
いや師匠はそのようなね、そこで亡くなられてしまったけれども、多分天国でね、言っておいてよかったって私だったら思うなって今、うん、そうね、伝えたいことを伝えておいてよかったなって思われてるかなって今感じましたけれども、うん、そりゃもうそこでそれを聞いていたらもうどんとこう、うん、美濃さん走らないといけなかった状況ですね。
そうですね、多分、うん、その言葉がなくても僕は、うん、お店を継がしてもらってたと思うんですけども、
はい、
やっぱりその約束があったっていうことが自分に逆に力をくれた部分もあったと思います。
そうですね、うん、
なんだろう、師匠がやりたかったこと、残したかったもの、達成したかったものっていうのはやっぱり逐一こう2人で話して思いは聞いてって、うん、でお店は、ね、自分しか、思いは自分しか告げないっていうことは思ってましたけど、
うん、
はっきりとお前に守ってほしいって言ってもらってたんで、うんうん、やっぱり僕しかないっていうことに迷いはなかったですね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、覚悟も、ね、できますよね。
うん、そうですね、まあでも大変でした。
そう、30ちょっと過ぎぐらいですか。
そうですね、31でした。それが亡くなったのが、なったばっかりの時でしたね。だから本当に2人でやってたものが1人になって、しかも柱の方を失って、もうで借金も残ってたんで、ほとんどそれも僕のところに来て、もう不安で不安で、2時間ぐらいしか毎日寝れなくて、目が覚めるとこう涙が出てるみたいな。
そうですか。
ですね。
まあそこが一番のターニングポイントでもありますね。そうですか。なんか、その分やっぱりそういう経験を得て、今なんかの美濃さんが、あるのかなって感じるんですよ。人をそうやって喜んでいただけたいって、喜んでいただけるっていうことにね、すごくそれが伝わってきますからね、周りに。
ありがとうございます。そうですね。いやでも本当に勉強させてもらいました。だから、なんだろう、自分と向き合うことで人を楽しませること、それってやっぱりつながってるんだなっていうのもはっきりと思いましたし、自分がやっぱりいい状態でないと人を楽しませることなんかできないし、自分と向き合うことは人と向き合うことにつながってるんだなっていうのは。
そうなんですよね。なんか自分が満たされてないと相手の方にを満たしてあげることができないというか、喜んでもらえないっていうのは感じる。だから自分と向き合わないと、自分はなんで満たされてないのかっていうのをね、見ていかないといけないから、結構それってしんどいんですよね。
そうですね。そう、なんか、まあ、世の中うまくいかないことばっかりというか、
はい、
まあ、そうお店やっててもうまくいかないことばっかりなんですよね。でそれをやっぱりなんでうまくいかないんだって、こう、まあ、人のせいにしたり、で、まあ、自分のせいにもしすぎてはいけないなと思うんですけど、そう、なんかこう、そうですね、それもそういうもんだと、あるがままで、起こる現象っていうのはその時々の運だったり、いろんなものがあると思うんですけど、自分が自分とどう向き合うかっていう姿勢だけは自分で何とでもできるはずなんで、そうですね、やっぱり自分のことをちゃんと自分が好きで認めてあげ続けるっていうのは大事だなって思いました。なんか本当に自分の心も体もバラバラになりそうになって、いやこれってやっぱり望んでる自分じゃない、自分も人も元気にできないって思って、できない自分も許してあげようって でそこからどうなりたいかってちゃんと向き合っていこうって、そうでしたね。なんか自分も許せないと、結局なんか人のせいにしてることも多くて、
はい、うん、はい、そうですね、究極なんですよ許しって。本当にそのね、の突然の独り立ちから少しずつ歩まれて、そして今美野さんが人と今度素材を大切にするっていうところもね、うんうん、ずっとされてるんですけど、その素材っていうことで、あの農家の皆さんとかね、生産者の皆さんとつながって大切にされてることがたくさんあるんですよね。
そうですね、うん、はい、あのなんだろう、僕ちょっと話は戻るんですけど、
はい、
あの料理を始めた時、思い、なんだろう、スタートした20歳ちょっと過ぎ、22ぐらいの時にですね、余った食材というか、要はなんて言うんだろう、食べ残しとかですね、
はい、
ああいうのをこうゴミ箱に捨てるじゃないですか、
はい、
あれに耐えられなくて、命の最後の終着点がこのゴミ箱って、自分がこの食材や食べ物だったら耐えられないと思ってですね、はい、苦しくなった時期があったんですね、
はい、
でもじゃあ自分は料理人としてそこに対して何か努力したのかっていうと、何もしてない、
うんうん、
じゃあ自分が料理人としてできるのは、せめて自分の料理は残したくないっていうふうに思われるぐらい美味しいものを作ることだと思って、で、料理に真剣に向き合っていきました、
うん、
でそこがまた次の段階に行ったのは、自分でお店をやるようになって、
はい、
で農家さんの見学に行きませんかっていうお誘いがあったんですね、
はい
はい、でそれで農家さんに行かせてもらって、初めてですね、はい、僕そこでもぎたてのお野菜を食べさせてもらってですね、まあ、それで衝撃を受けました、もうこれは料理人の調味料とか腕とかで出せない美味しさが、地球とか大地とか太陽とかが生み出してくれてる、
はい
はい、もうこれには僕ら勝てないなと思ったんですね、
はあ、そこが、うん、なるほど、
そうで、そこでじゃあ自分たちの役割は何なんだろうっていう風な、
うん、
今度はそこに料理人とは何なんだろうっていうところに行きました、
うん、
でそうですね、いろんな思いの中で仕事をしてきて、最近、まあ、答えに近いことを、聞けたなって思うのは、その、
はい、
まあ、たくさん農家さんとつながってですね、
はい、
富山の方からですね、
はい、
食材を送ってくれる方もいらっしゃるんですけど、その方と、はい、まあ、オンラインで話せるじゃないですか、
は
い、
ええ、
話した時に、うん、やっぱりその料理人さんに私たちは育ててもらってきたんですって言って、で料理人さんがそのこういうお野菜が欲しいとか、こういう料理が作ってみたいっていうものに対して、私たちはその向き合って、
うん、
そこに応えるためにやってきました、
うん、
で料理人さんってそのお客様の声を私たちに伝えることもできるし、私たちの思いをお客様に伝えることもできる、その私たちにとって唯一の存在なんですって、だからその美野さんがそういう風にしてくれると私たちはもっともっと頑張れるんですっていう風に言っていただいて、あ、なるほど、そこをつないぐ思いを受け取って伝える、その双方にですね、
はいはい、
うん、っていうことができるのが料理人の一つの役割だなっていうのは、その時強く感じましたね。なんか使命感みたいなものを感じましたね。
そうですよね、生産者さんのが本当に食べてくださってる方の声を聞くっていうのはなかなかすぐじゃないので、まあ1日とか経って初めて食卓とかにね、上がるので、なかなかそういうのってキャッチするのって難しいかもしれないですね。本当に、あ、すごい、すごい出会いでしたね。
そうですね、うん、なんかこう僕も変わってると思うんですけど、料理人だからとか、その 農家さんだからっていう紹介というよりも、うん、美濃さんと人柄が合いそうなんでっていう紹介がすごく多いんですよ。だからそう全然違うところから今回もですね、うん、伊勢の方からお揚げが手に入ったんですけど、そう日本一美味しいって言われてるお揚げ で、でしかも体にもいい。なんかおからって普通は捨てるんですけど、おからにすごく栄養成分があって、おからもちゃんとこう捨てずに含んだお揚げっていうのを作られてて、でもそれを紹介してくれたのは全然違う人材派遣の会社の社長なんですよ。
わかんないですね。
うん、でその方もやっぱりそういう人とか、うん、頑張ってる方が好きで、その僕とこう話してる時に美濃さんに紹介したい食材があるんですって、僕関係ないんですけどって言って、で入れてみたら本当に美味しくって、びっくりしましたね。
なんか大切にするって美濃さん今の話なんか応援することかね。
あーそうですね。
もしかするとなんか聞いてたら美濃さんすごく生産者さんも応援してるし、なんか食べてくださるお客様も応援してるし、元気になってほしい元気になってほしいって、でそのための自分も元気でありたいっていうのがね今の話でなんかすごい、大切にするって本当応援することなんじゃないかなって思いました。
いやそうですね、今僕も思い出しました。
なんか
僕
すごい、
そうそう20代の頃にすごくこう言ってたことがあるんです、うん、僕が人にできることって、うん、許すことと応援することしかできないって言ってたことがあって、それ思い出しました。
あすごい。ちょっとね皆さんエンディングに参ります。
あおっと、もうそんな時間ですか。
そうなんです。
ええことばかり、ええ結果。ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種。放送キャッキ
ー。なんか素敵な最後メッセージをいただいて、本当よかったって。このね年明け早々の元旦にですね、うん、すごいいい言葉をいただいたって私は感動しております。美濃さん
ありがとうございます。ちょっと恥ずかしくなって
きた。いやとんでもないです。嬉しい。どんとこは年始は1月2日から始まるんですよね。
はいそうですね、2日から営業しておりますので、うん、ですね多分昼もやってるんじゃないかと思います、
うん、あ本当ですか。
ただ食材の調達は難しいんで、夜のメニューと変わらず、うん、といった感じでやる予定です。
皆さんぜひ、はい、ぜひもうどんとこ行って元気になろう。
元気になってください。
本当です本当です。はい、そうですね、今年もどんとこに行って皆さん勇気づけ元気になって、はい、1年を送りたいなって思いました。本日のゲストは人と素材を大切にする鉄板焼きどんとこ美濃義人さんでした。今日も皆様にとって心豊かで幸せな時間となりますように。日曜の朝10時またお会いしましょう。バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良い一日を。
今年も来たよ、すいすい山根くん。僕らみんなを